それでは時は近いと題しまして、指導先生に、指牧師にお話を、あ、席をお願いします。
ヨハネの黙示録22章の6節から21節までをご一緒にお聞きしました。聖書の一番最後のところになります。先にヨハネは新しい天と新しい地についての壮大な幻、この黙示録の中で最後に出てくる幻ですけれども、本当に壮大な幻を示されました。しかし一番最後にヨハネが耳に経験したのは、目に入る印象ではなくて言葉です。でここにはさまざまな言葉が語りかけられています。天使の言葉、復活して天におられる主イエスご自身の言葉、そしてそういう語りかけに応答する地上の教会の言葉、そしてこの黙示録を書いたヨハネ自身の言葉もここに記されています。そのために今日聞いたところというのは、ちょっと聞くととても入り組んでいて、分かりにくい、そう思うことがあるかもしれません。しかしそういったもろもろの言葉というのは、全体としては一つの方向を指し示しています。今晩は特にここに語られている主イエスの言葉に導かれながら、一つの私たちが最後に心得るべき事柄へと導かれていきたいと願っています。で今日は6節から聞きました。6節のところではまず天使とヨハネとが語っています。主イエスの言葉が最初に聞こえてくるのは7節です。7節の最初のところをお読みします。見よ、私はすぐに来る。これがイエス様の言葉です。そしてこの主イエスの言葉、見よ私はすぐに来るという言葉は、このあと2度繰り返して語られています。都合3回念を押すように、噛んで含めるように、主イエスはこの言葉をお語りになります。12節の初めのところに、見よ私はすぐに来る。20節のところにも、しかり私はすぐに来る、そのように語られています。私はすぐに来る、主イエスのこの約束は、実はここで語られているだけではなくて、新約聖書の福音書の中でも何度も繰り返し語られている言葉です。そして福音書の後に続く手紙の中でも、主イエスがそういう約束をしておられるという言葉は繰り返し語られています。そして最後に新約聖書が終わるこの黙示録の22章のところで、すべてを締めくくるように3度繰り返してこう語られるんです。私はすぐに来る。イエス様が語りかけておられるこの言葉、これは私たち、ここにいる私たちが何度でも繰り返して聞かされるべき、そして私たちが何度でもそのことを自分の心の中に覚えておくべき言葉です。もしもこの言葉を私たちが忘れてしまうとどうなるか。主イエスがこの私を訪れてくださる、そのことを私たちが忘れるとどうなるか。キリスト教の信仰や希望は、あたかもです、私たちが願っている願い、そうなったらいいなと思っている人間の思いのように思い違えられていきます。信仰というのは、この私が願うからそうなのだ、それは自分勝手に思い描く幻想や夢のようなものになっていってしまいます。ですから私たちは何度でも繰り返して聞き取らなきゃいけないんです。しかり私はすぐに来る、イエス様がそうおっしゃってる、その言葉の上に私たちの信仰はすべてかかっています。私たちの信仰っていうのは、 私たち自身の願いや私たち自身の思い描くインスピレーションや幻想の上に成り立つものではないんです。人間の思いつきや人間の考えの上に成り立つのは人間のものでしかありません。そうではなくて、よみがえった主イエスが繰り返し繰り返しご自分の民のもとにやってきてくださって語りかけてくださるんです。あなたのもとこの私が訪れる、私はやがて来るんだ、その言葉が私たちすべてのキリスト者の信仰を支える言葉です。あなたのもとにきっと行くときには瞬く間にすぐに行くから、あなたはそのことを待ち望みながら眠らずに待っていなさい。イエス様はそうおっしゃるんです。私はすぐに来る。でイエス様がそのようにおっしゃるので天使も語るんです。6節のところです。これらの言葉は信頼でき、また真実である。天使が自分のことを言ってるんじゃないんです。これイエス様が私はすぐに来るっておっしゃってる、その言葉を指し示しながら天使はこれらの言葉は信頼できるんだ、真実なんだって言うんです。そしてこの天使の言葉を引き取って、さらに天使の言葉を受け止めつつヨハネもここで語るんです。預言者たちの霊感の神主がその天使を送ってすぐにも起こるはずのことをご自分のしもべたちに示されたのである。天使もヨハネも指し示している言葉は同じです。それは7節の主イエスの約束なんです。見よ、私はすぐに来る。でこういう主イエスの約束がこの聖書の最後の章で繰り返し語られます。そして最初はそういうふうに約束が天使に指し示され、またヨハネに指し示されながら語りかけられるだけであったのが、途中からはこの約束の言葉に応答する声が聞こえてくるようになるんです。見よ、私はすぐに来る。その言葉を受け止めながら、そうです、来てください、そういう言葉が聞かれるようになります。来てくださいっていう言葉が最初に出てくるのは17節のところです。霊と花嫁とが言う、来てください、これを聞く者も言うがよい、来てくださいと。最初に聖霊と花嫁、つまり神様の霊と、それから来たるべき天の教会が応答して、そして来てくださいってそう答えていいのだと示しているだけです。そしてあなたもそのように語っていいのだというふうに勧められています。これを聞く者も言うがよい、来てくださいと。しかし20節のところまで行くとこんなふうになるんです。以上すべてを明かしする方が言われる、しかり私はすぐに来る、アーメン主イエスよ、来てください。でこのアーメン主イエスよ、来てください、この言葉は地上の教会の群れが声を揃えて発する祈りの言葉です。今晩ここに集められている私たちも最後にはこの群れに合わされ加えられて、よよの兄弟姉妹たちと一緒になって、しかり私はすぐに来るっていう神様のイエス様の言葉を聞いて、アーメン主イエスよ、来てください、そういうふうに祈るようになるんです。この最後の情景っていうのは決して私たちが自分の憧れとして、自分の心の思いとして思い浮かべている情景ではありません。 信仰というのは人間が自分の憧れを覚えながら自分だけで歩く歩みではありません。繰り返し繰り返し聖書の中で主イエスが呼びかけていてくださり、その呼びかけを聞き取って歩くのが信仰生活です。主イエスはおっしゃるんです。私は決してあなた方を見なしごにはしておかない、あなた方のもとに戻ってくる。これも私はすぐに来るっていう言葉です。あるいは私は天と地の一切の権能を授かっている、だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい、彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。その約束も私はあなた方のもとに来る、そういう約束です。信仰は私たちが無理やり自分の心を打ち叩いて自分は神様のものなんだって自分で自分に思い込ませる苦行の道ではないんです。聖書を読んでいれば、聖書を開いてその御言葉に聞いていれば、聖書の中から聞こえてくるんです。よみがえりの主イエスがあなたのもと訪れる、私は来る、すぐに来るって、そうおっしゃってる言葉が聖書のそこかしこに語られています。しかしそんなふうな言葉を聞くと、もしかするとこう思う方いらっしゃるかもしれません。イエスもここですぐに来るっておっしゃるけれど、実際にはおいでにならないじゃないか、これではただ口先だけの虚しい約束聞かされてるに過ぎないんじゃないか、そう思う方がいらっしゃっても不思議ではないと思います。なんといってもこの黙示録の言葉が語られてから1900年とか2000年とかそれくらいの時間が経過しているわけです。しかし主イエスはまだおいでになってません。じゃあすぐに来るってどういう意味なのか。確かにイエス様がすぐに来るとおっしゃってからかなりの時間が経過して、いまだにまだ終わりの日が来なくて、主イエスが私たちのもとを最終的に訪れてない、それは事実です。でもそれはただ虚しくいたずらに時を延ばしてるんじゃないんです。今日聞いているこの黙示録の最後のところの14節のところに、新しい天と新しい地が訪れるとき、その天から入ってくる新しい都に門を通って入れる、そういう幸いな人たちのことが語られた後に、15節ではなお都の外にいる人たちのことが語られています。主イエスがなんで私たちのもとを訪れてくださらないのか、それはこの都の外にいる人たちも何とかして最終的に都の中に迎え入れようとイエス様がしておられるからです。この世界に生きている一部の人間は救われていいけれども、他の人間は滅んでしまえってイエスもお考えにならないんです。すべての人間が本当にイエス様と共にある、そういうあり方をするように、だからイエス様はその人たちのことも待っておいでになる時間が随分長くなっているように思えるわけです。しかしそのようにです、イエス様が私たちのもとを訪れ、この世界を完成する、それを控えて少しずつ伸ばしていかれると、待っている時がどんどん長くなるということになりかねません。でそうすると先に信仰を与えられた人たちが待ちくたびれて信仰を失ってしまうということだってあるかもしれません。イエス様は私たちの忍耐力が本当にわずかしかないことをよくご存知なんです。それで地上の教会の上に驚くようなことをなさってるんです。13節にこう言われています。私はアルファでありオメガである、最初のものにして最後のもの、始めであり終わりである。で、これ実はこれは旧約聖書のイザヤ書に語られている言葉を下敷きにしながらイエス様がおっしゃっている言葉ではあるんですが、どういうことを言っているのか、要するに最初から最後まで、この世界の歴史の始めから終わりの完成の時までを結ぶ 一つのアーチをかけてイエス様ご自身がそのアーチになってくださるっていう、そういう言葉です。私たちがこの世界をまだイエス様が来てくださらないと思いながら一日一日生きていかなきゃいけない、この世界の上にイエス様ご自身がアーチとなってかかってくださる、あるいはイエス様ご自身がこの世界の上にかかる屋根になってくださると言ってもいいんです。私はアルファでありオメガである。アルファっていうのは英語の A、 オメガっていうのは Z、 そう言っていいと思います。ギリシャ語の一番最初の文字がアルファで、一番最後の文字がオメガです。ひらがなで言えばアからンまでと言ってもいいわけです。最初にも最後にもイエス様がいてくださるし、この世界の歴史がずっと営まれている間、イエス様はずっと伴ってくださる。教会がこの歴史の中に置かれ、そして私たちがイエス様がこの地上にお生まれになってから2000年の間ずっと滅ぼされることなく礼拝を守り続けているということは、イエス様が私たちの世界の上に伴ってくださっているんだということを表す印に私たちがされているということなんです。主イエスがこの世の人間の歴史に伴ってくださって、それぞれの時代、それぞれの国にある教会の歩みに伴ってくださる。そしてそうであるからこそ私たちも今晩ここで礼拝を捧げますし、また礼拝のたびにどういうことを経験するか、御言葉を通して主イエスがこの私と一緒にいてくださるんだということを聞かされて、本当にそうだって思いながら私たちはもう一度慰めを与えられ、勇気を与えられ、力を与えられて、そしてイエス様が覚えていてくださる自分自身として歩んでいくようにされるんです。今はイエス様が共にいてくださるというのは聖書の言葉を通して私たち聞かされます。そして信仰によって本当にそうなんだって思うようになって生きていますけれども、しかしやがてこの世界の歴史がすべて終わりまで行って、いずれイエス様が訪れてくださるときには、すぐに瞬く間に私たちがここにイエス様いらっしゃるんだということを見るようになります。そしてその時こそ私たちの信仰生活が完成をされていくときなんです。12節にこういうふうに言われています。見よ、私はすぐに来る。私は報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いる。イエス様がこの世界にやがて来てくださり、私たちの生活を最後に完成してくださる。今はまだ信仰によって目には見えないイエスも信じているけれども、しかし本当にそのイエス様が訪れてくださるときに、この私の信仰生活が完成される、そう信じて生きる人にはイエス様ご自身が報いとなってくださる、報いを携えて訪れてくださるというんです。逆に言えば、イエス様が本当に訪れてくださるんだと聞かされながら、それを信じないで生きてしまう人は、一番最後にイエス様を訪れて来られたときに、ああ自分は間違っていたと赤面せざるを得ない、そういうことになります。たとえかすかでも主イエスがこの私を訪れてくださる、そして主イエスが本当にこの私を何とか完成してくださる、そういうことに憧れを持ち待ち焦がれる人は、イエス様が現れる日に、自分は本当にいろいろなところで疑いも持ってたけど、でもこれが本当に私の望んでいたことだったんだ、イエス様がこの私のもとを訪れてくださって、そして私の信仰が間違いじゃなかったというふうに確かにしてくださる、そうやって満ち足りて完成をされていくようになるんです。それこそが12節で、私は報いを携えてやってくるって、そうイエス様がおっしゃっていることです。私たちの地上の信仰生活っていうのは、今生きているこの自分自身の地上の信仰だけで完成してるんじゃないんです。私たちは信仰生活の中で、もちろん神様を信じ、イエス様を信じることで随分慰めを与えられ、勇気を与えられ、そして本当に良かったなって思いながら生きていきます。だけれども、 今私たちがすべて完成したものを手にしているんじゃないんです。私たちは本当に喜ばされるし、慰められるし、勇気づけられるいいことはいっぱいありますけれども、でもやっぱりこの地上の生活の中では賭けを持って生きるんです。イエス様が本当に目に見える仕方で本当に私の前にいらっしゃる、そういう時が来たらいいなって、そう思いながら、そういう欠けてるところを持ちながら、私たちはしかしイエス様がおられるんだ、そのことを信じて希望を与えられて歩んでいきます。私たちの信仰生活はこの地上の生活を超えたところで完成される。お葬式の時によくそんなふうなことを言われます。しかしその言葉の意味っていうのは、私たちが地上の生活を全部生き切ったからこの人の信仰が終わりました、すべてそれで出来上がりですっていう意味じゃないんです。そうではなくて、私たちはこの地上の生活をずっと賭けを覚えて歩み続けます。そして死の時に、その死が完成してくれるのではなくて、死を超えたところにイエス様がいてくださる、本当にイエス様と一つに合わされるので、私たちは完成をされていくんです。私はアルファでありオメガである、最初のものにして最後のもの、初めであり終わりである、あなたにとって全てなんだ、そうおっしゃる方が、私たちの地上の人生の果てに、私たちが全てを生き終えて、そして私たちの迷いも疑いも、また希望も信仰も全て私たちが経験し終えた、その一番最後のところで、私はあなたの主なんだ、そう言って私たちの前に立っていてくださる。私たちはその主イエスキリストに出会わされて、本当に自分の信じたことは間違いではなかった、この方に希望を置いて生きることで本当によかった、そういうふうに思わされるんです。そういう完成が私たちに備えられている、そのことを知っているので、地上の教会はこの黙示録の最後に語るわけです。アーメン、主イエスよ来てください、あなたのおっしゃる通りです、私はすぐに来る、その言葉通りどうかイエス様、この私を訪れてください、そう言って全てが完成されていくのだということがここに語られています。全てを完成してくださる主が、私たちの地上の労苦も骨折りも嘆きも苦しみも悔しさも痛みも全てご存知で、しかし一番最後に歩んだ時に、最後まで歩んだ時に、本当にあなたは信仰によってよくその人生をけなげに生き抜いた、私は本当にここにいる、あなたをすべて受け止め、そして永遠の命に生きるものとして招いている、そうおっしゃってくださるんです。そのような永遠の朝に向かって、私たちは今晩この地上の生活を歩まされていることを覚えたいと思います。この地上に与えられているそれぞれの生活に精一杯生きつつ、やがて主とお会いできるその日を待ち望んで過ごしていきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスキリストが地上で苦しみ嘆き痛みを覚える人間一人一人に向かって、しかり私はすぐに来る、必ず来る、あなたのもと訪れる、そのように語りかけてくださいます。聖書の最後の章で三度そのように語られるだけではなくて、思い返せば福音書の中で、また手紙の中で繰り返しそのことが語られます。マタイによる福音書、新約聖書の一番最初の書物の中で、主が共にいてくださるということが本当に大きな主題として語られ、そして一番最後に、しかり私はすぐに来る、そのように語ってくださることを本当に感謝です。地上の教会がアーメン主よ来たりませと、そのように祈りつつ歩んできたように、私たちも今晩そのような 教会の群れに属する一人一人として、主が再び来てくださることを楽しみに待ち望みつつ、この地上の生活を歩むものとさせてくださいますように。私たちの地上の生活に穴を、さまざまな欠けがあり、破れがあり、痛みも悲しみも多くありますけれども、しかしそのような私たちを見捨てて孤児とはしておられない主イエスキリストが、やがて私たちのもとを訪れようとしてくださっている、その希望があることを感謝いたします。どうかこのレントの時、主イエスの嘆きや苦しみを、私たちは自分自身の痛みや苦しみや破れを通して少しずつ覚えますけれども、そのようなすべてを超えて主が私たちのために、すべての人間の破れに伴う方として十字架に向かって歩んでおられ、そして私はあなたのために、あなたのもとに来る、とそのように呼びかけてくださっている言葉に、私たちが耳を開かれますように。やがて訪れるイースターの朝に向かって、どうか私たちの全生活が主に伴われ、主に支えられ持ち運ばれていることを知るものとさせてください。今晩さまざまな中で不安を覚え、家計を覚え、嘆きを覚えている兄弟姉妹がおられましたら、どうぞ主が確かに語りかけてくださる約束の言葉をそれぞれの生活の中において聞き取ることが許されますように。私たちが主による本当に大きな真実な慰めを知る者として、兄弟姉妹のもとに、また主の語りかけをまだ聞いていない人たちのもとへも、主の呼びかけを持ち運ぶ者として生きることができますように。どうかあなたが私たちを用い、主の御業の道具としてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。アーメン。